今日は、漢字の話を聞いていただきたいと思います。漢和辞典を引きますと、一つの漢字の欄に開示というコーナーがあって、開示つまりその字のその漢字の成り立ち解説コーナーが設けられております。一つの漢字がどのような過程を経て今の字になったかという解説であります。この世、世界の世という漢字を引きますと、これはこんな字から変化してきたと言われています。世の中の世、ちょっと前はこういう字でした。こういう字がこうなってきたわけです。もう一歩前に行きますと、前はこうです。何か似てませんでしょうか。そしてその前はこうです。さて、何に皆さん見えておられるでしょうか。そう、十字架が三本立っているように見えるのであります。聖書を読みますと、イエス・キリストの十字架の死の場面が書かれています。読みますと、確かに三人、イエス・キリストを中心にして両側に二人の強盗が十字架にかかって、三本の十字架がゴルゴダの丘に立っているのであります。そこで私は、世の中の世という漢字は十字架の場面を指しているということを今語っているわけですけれども、まあ皆さんの中には、河原さん、それはあまりにも強引だ、無理があると思われた方もいらっしゃると思います。しかし、よくご覧になっていただきたいと思います。このように漢和辞典の開示のコーナーの中には、これは十の字を三つ合わせた形で三十を示す指示文字とちゃんと説明が載っております。ではその十字架三本立った箇所を読んでみたいと思います。ルカによる福音書23章の39節から十字架の場面をお読みいたします。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシア、救い主ではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。十字架にかかった三人は三人とも死刑囚です。その死の間近に、死ぬ前にそれぞれが何かを語っています。二人の強盗、それぞれが自分の願いを語っています。まず、左側の強盗は世の中を呪い、そして社会を呪って神様を呪っているように聞こえてきます。注目していただきたいのは右側のこの強盗の言葉であります。彼はイエス・キリストに最後に、私のことを思い出してください、私のことを思い出し、つまり私のことを覚えておいてくださいと言いました。イエス様、神様、私のことを思い出して覚えておいてください、忘れないでくださいと死ぬ間際に言って願ったのであります。自分は死んでしまう、終わってしまう、目を閉じてもう何もかもわからなくなってしまう、私はわからなくなる、私という存在がこの先どうなってしまうかわからない、でも神様、私のことを覚えておいてください。忘れないでください。私という人間のことを、この存在を覚えておいてください。 これが亡くなっていく人の願いだったわけであります。死というやっぱり何かわからないものの中に入っていくとき、人は何を思う、それについてこの出来事はヒントを与えてくれてはいないでしょうか。だいぶ前の新聞記事でありますけれども、読者の投稿記事、年を取っていくお母さんのことを心配なさっている、息子さんの、投稿された記事です。読んでまいります。88歳の義母が突然人が変わってしまった。怒ったり愚痴ったり他人の悪口など言ったことのない穏やかな人が全く逆の人間になってしまった。これまでの人生の鬱憤を晴らしてやるんだとばかりに、わがままで横暴で憎ったらしいおばあさんに変わってしまった。大きな病気をしたわけでも、家庭に問題が起こったわけではない。なぜそうなったのかは誰もわからない。義母には同居している長男の他に、私の妻を含めて3人の娘がいる。長男の言うことは全く聞かなくなり、長男の私の妻がもっぱらなだめ役、愚痴の聞き役になってしまっている。医者に相談したら脳が萎縮し始めてきたんだろうとのこと。優しく見守るしかないようだ。素敵だったおばあさんが憎まれおばあさんに変身してしまった。老いの寂しさを教えられる。この私もほどなく行く道、心しなくてはと思うものの、さてどうしたらよいかわからず日々を重ねるばかり。見事に生き抜くということは難しいことのようです。どうでしょうか。皆さん、深刻です。本当に胸が重くなります。穏やかだったお母さんが老いのため、つまり脳の萎縮のためにですね、性格が変わってこられた。素敵だったおばあちゃんが変わっていった。このご主人は心配だ。でも自分自身もそういう母の姿を見ていると、自分自身もこの先どう変化していくか自分も心配だと。体が弱くなるのはなんとなくわかる。でも自分の性格が変わっていく、全く逆の人間になってしまうという不安がここに語られているのであります。自分でもどんな終わりを迎えていくか、自分が自分をしっかりと捕まえて認識しておくこと、それができるだろうかということであります。となると、先ほどのあの強盗の祈りが私には輝いてくるのであります。彼は、あの強盗は、私のことを神様覚えてください、私のことをわからなくなっても忘れても、神様私のことをしっかり覚えていてください、そしてくださるという安らぎであります。最後に、イギリスのピューリタン革命を指揮したジェイコブさんという人がいたんですけれども、この人のお祈りの言葉を紹介させていただきます。とっても面白いですね。ああ、なるほどなと思う神様へのお祈りの言葉であります。おう、主よ、神様、あなたは今日私がどのようになるかご存知です。もし私があなたを忘れるようなことがあっても、あなたを忘れるようなことがあっても、どうか私を忘れないでください。いかがでしょうか。彼も、私がわからなくなっても神様がしっかり私を覚えていてくださる、私が手を離してしまうことがあっても、まことの神様は私をしっかりと捕まえてくださると信じているのであります。